田島秀樹のウィークエンドストック。皆さんこんにちは、ラジオ日経の田島秀樹です。
皆さんこんにちは、インベストラストの福永博之です。
ご機嫌いかがでしょうか、金内彩子です。ラジオでお聞きの皆さんには久々のウィークエンドストックかもしれませんね。普段は毎週金曜日の夜更新の有料ダウンロードコンテンツとして配信していますが、今回はゴールデンウィーク特番として無料放送しております。初めてお聞きいただく方もいらっしゃるかもしれませんので、それぞれ簡単に自己紹介いたしましょうか。
あ、私もですね、私は、ラジオ日経の記者をやっております真島秀樹と申します。
なんか
変
ですね、今
日に妙に改まってますね
そこから紹介するのか、
そこからです。
はい、はい、福永マスターは、
はい、私はなんと自己紹介すればいいんでしょうかね。はい、ね、証券マンから独立しましてて、変な話ですけど、
そこから行きます
私も証券マンから振り出してなんか、ね、話が
ウィークエンドストックは長くお世話になっておりますが、
福永、ね、マスターには、
はい、テクニカルを中心に教えてもらっています。
インベストラスト代表取締役、インベストラストっていうのは投資の教育の会社
ですね。そうですね、はい、いろいろとセミナーとかもやっておりますので、ぜひホームページをご覧ください。
そして IFTA 国際検定テクニカルアナリストでいらっしゃいます。
ありがとうございます。
和島記者も
CFTE 検定テクニカルアナリストです。
おお、
日本では最高です
あ、そうなんですね、はい、私も一応アナリストです。
証券アナリストですね。ファンダメンタルアナリストですね。
はい、でこんな3人でやっております。ゴールデンウィークの谷間ということで、実は収録の前意外にのんびりした話をしていたのですけれども、株価の方はどうなんですかね。今日日経平均株価9380円25銭、29円30銭高、トピックス 792.87 プラス 3.38 ポイントで終わりました。2日の水曜日の引けで先週末に比べると日経平均は140円安、トピックスは11ポイントのマイナスになっておりました。どんな感じですか。
ちょっと連休中円高になりやすい、ね、傾向のところが本当に円高になってしまったっていうところで、前回のね、この有料放送ではチャート的にちょっと N になってしまうかって私が余計なこと言いましたよ。なんか直近の安値切っちゃいましたよね。
和島さん自分で自ら
突っ込まれる前に自爆しました。
はい、この番組では先ほど鹿野さんお話しいただきましたようにね、チャートの話もしてるんですけれども、まあ、そうした中でちょっとこうね、株価がこう上がるときには N 字型、下がるときには N 字型というような、傾向がありますよっていうのを先週話をしてまして、
はい、
で、まあ、75日線にサポートされてますから、ちょっと反発かもって言ったときに和島さんが
でも M みたいな
そうね、株価3波で終わるとなるとっていうようなことをちょっとおっしゃられたんで、それが現実になってしまったというところですね。
その辺詳しいことはまた後ほど伺います。この番組毎回 PDF ファイルの補足資料がついております。ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストックの番組ホームページにアクセスして、今日の放送分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみください。では今日この後の放送内容です。経済ニュース丸ごと1週間で、この先週末から水曜日までのマーケットトピックをおさらいします。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負、ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2銘柄をピックアップして解説します。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマは下げ止まりの目処の見つけ方その3、エリオット波動入門です。日経平均とトピックスのチャートでフィボナッチも含めて解説してくださいます。最後はウィークエンドアラカルト、今日は銘柄リクエスト編です。ライフネット生命7157、東証マザーズ、サンリオ8136、夢新ホールディングス2362、ジャスダック、ニューフレアテクノロジー6256、ジャスダックを取り上げます。それでは張り切ってまいりましょう。先週末以降のマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間弱です。カノウチの独断と偏見で選んでおります。先週末アメリカは 1.3 の GDP を発表、年率 2.2% の伸びで個人消費が牽引をしていました。ス ペインの第一四半期の失業率は 24.4% と予想以上に悪化。ドイツ5月の消費者信頼感指数は低下していました。30日の月曜日は国内マーケットお休み。1日の火曜日、日経平均9350円169円安。 S&P がサンタンデールなどスペインの銀行11行を格下げしました。スペイン13の GDP は前期比 0.3% の減少、2期連続のマイナス。ユーロ圏の4月のインフレ率は伸びが鈍化しました。アメリカ3月の個人消費支出は予想以下。耐久財が大幅に減速していました。シカゴ PMI は11年8月以来の低水準。ニューヨーク市場で1ドル80円割れ、2ヶ月ぶりの円高水準。中国4月の製造業 PMI は予想以下でしたが5ヶ月連続で改善していました。オーストラリアが 0.5% 利下げしていました。5月2日水曜日、イギリスの4月の製造業 PMI は GDP に続いて景気の鈍化を表しました。アメリカ4月の ISM 製造業景況感指数は10ヶ月ぶりの高水準です。予想を上回りました。アメリカ4月の新車販売台数、全般的に市場予想よりは強い数字となっていました。日経平均9380円で29円高でした。こんな連休の谷間でした。
そうですね、いつも1週間もあるんですけど2日で終わっちゃいましたねっていうところですけども、
はい、
やっぱりちょっとどうですかね、為替が80円割れたっていうのがマーケットインパクトとすると非常に大きくて、先週末の段階で、ホンダの決算が出たりトヨタの業績観測なんかが出てて、まあまあいいじゃないかみたいな、なんとなく初見のところがあるんですけど、為替が80円割れちゃうとですね、またちょっと前提が違うじゃないかっていうね、論理になりかねないんですよね。だから82、3円でプラプラしてる分には別になんかもういいやみたいなね、感じなんでしょうけども、やっぱり少し為替落ち着いた今日あたりは若干ね、マーケットも落ち着く、まあ、例えば169円下げて29円しか戻してないんで、なんともはやっていうところですけど、まあ4連休控えてね、今日はまあ全く身動きできませんし、この間さらに休んでる間に雇用統計とかね、出て、いろんな選挙とかね、いろいろあるんで、まあこの2日間何もここでやらなくてもみたいなね、ムードっていうのももしかしたらあったかもしれませんよね。
はい、売買代金も少なかったです。マスターどうでしょうか。
はい、ですね、まあ、一つはスペインのやっぱり GDP のマイナス成長というところですかね。で、まあ、アメリカなんかでもよく言われますけども、2期連続そのマイナス成長になりますと、まあ、四半期ごとに出る数値ですが、これは一応リセッションっていう形で、まあ、見方が変わってくるんですよね。
景気後退入り、
はい、景気後退入りということで、まあ、ですからスペインのこの2期連続マイナスっていうのはですね、結構先ほど和島さんの為替の話ありましたけども、まあ、やっぱりちょっとユーロにもですね、あるいはドルにもちょっとこう、まあ、円買いにこう向かっちゃうっていうような、ね、材料になりそうなので、まあ、そのあたりがちょっと気になるなというところですね。
収録している現在もヨーロッパの指標があんまり良くなくて、ちょっとユーロ売りになっているというところですね。
まあ、ですからちょっとやっぱりそのあたり、チャート的にも75日線をちょっと割るような、ね、水準ですので、なんとかここで、まあ、踏ん張ってほしいなという感じですね。
失業率は 24.4 ですもんね、はい、いずれにしろ財政のアクセルどっかで踏まなかったらダメですよね。緊縮ばっかりしてたらおそらく、ね、シュリンクしていっちゃうっていうのは目に見えてると思いますけどね。で、変な格付け機関が格下げするとかでほっとけっちゅうんですよね、もうね緩めなきゃいけない時に引き締めろっていうのは、まあ、変な人たちだな相変わらず
なんかいろいろと不満はあるようですが、なかなか難しいところでございました。以上、経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
さて、銘柄一本勝負、まずは全体相場のお話からです。
そうですね、今 の、 そのスペインもそうなんですけど、まあ連休ということもあって、ちょっと大きな話で、物事を見てみましょうって話なんですけど、
はい、
私はずっとこのところそのパラダイムシフトが進むとかですね、地球が一つになっていくみたいな、そんな話を講演会ではさせていただくんですけど、
はい、
パラダイムシフトが進んでいくっていうのは
枠組みが変わる、
で今まではなんて言いますかね、欧米中心の世界でしたよね、まあ、少なくとも20世紀まではそういう状況だったんですけど、それが徐々にその、まあ、例えば日本の GDP をこう中国が上回る というようなことだったり、さらにそのインドネシアなんかがすごく伸びてきたり、ないしは、中東の国なんかも少し人口増とともに伸びてくるというようなことで、あの軸足が、あの、まあ、今日本でいうと東アジアの輸出比率が 36% ぐらいだと思うんですけど、だからもう、確かにユーロは気になるんだけども、ユーロ圏への輸出で 10% ぐらいしかないんですよね。以前だったらもう大変な話なんだけれども、そのユーロがおかしくなったら大変だって言うんだけれども、まあ、確かにその為替で、まあ、先端企業のものはまだ相変わらず売ってるんで気にはなるんですね、うん、でアメリカなんかまだ大きな国だし GDP もでっかいので、まあ、それはそうなんですけど、徐々にこれ、あの、例えば、今中国がなんか伸びが鈍化してるとかなんとかって言ってる懸念なんかしてますけど、 7.5% で7年ぐらい8年くると GDP で2倍になってるわけですよね。
ああ、そうですよね。
複利計算なんかでいくとですね。
7の法則。
だからどんどんそういう風になって、だからその2年前より今だし、今より例えば3年後だし、インドなんかもそうなんですけど、枠組みがどんどんどんどんそのアジアの方に来ているということを、まあ、徐々に認識をしていくと、日本が、あの、なんて言いますかね、その欧米を気にしているうちに、実はそのアジアで儲かってる人たちっていうのが、うん、収益をきっちり上げられるようになってきてるっていうことっていうのがあって、徐々にその欧米中心からアジアを中心とした時代の方に流れていく。でもう一つ、その地球が一つになっていくっていうのはどういうことかっていうと、今まで例えばその新興国、例えばその、韓国が、アジア通貨安ショックとかって、はい、IMF が救ってやんなきゃと、欧米中心作った IMF が救ってやんなきゃって話ですよね。で今 IMF ってどうなのかっていうと、中国が俺たちが出資してやるって言ってるんですよね。でもいや結構ですってるわけじゃないですか、うん、結構です。僕たちでまだなんとか日本に入れとけよお前とか言って日本に迷惑がかかるわけですよね。で、そんななんだけども、実は先ほどのスペインとか、はい、お金必要なわけですよ。ファイナンス欲しくて、でもドイツとかユーロ圏の枠組みの中で、緊縮しろ、緊縮しろって言うわけじゃないですか。うん、貸してやるって言ってるとかいるわけですよ。だから、今までと違って、その、なんて言いますかね、へこんでるところに対して、ファイナンスつけてくれるところに。で、リーマンショックの時も、実は中国が57兆円の経済対策を打ったから世界的には救われたわけじゃないですか。うちがやってやるってするわけですよ。だからこんな流れの中で、変に、こう、確かに、元々の、紀元前からのギリシャとかね、
はい、
700年代のスペインとかね、確かにもうその覇権国ですよ、かつての。かつての覇権国なんだけど、それがそうではなくて、要は今経済伸びているところにおんぶに抱っこになっていく。で経済規模が縮小していくわけですよ、いずれにしろ。だから影響度合いが減っていくということなのね。で一つ、まあ、そんなようなことの中で、ASEAN5 っていう、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、ちびっちょい国のように見えるじゃないですか。で今問題になってるのが PIGS とか PIIGS ですよね。ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、うん、問題視されてるところですけど、はい、でなんとなくこの深く2つをくくって比べると、相変わらずこのピグスと言われてるところの影響とかでかいような気がするじゃないですか、
はい、
実はもうこの2つのグループの時価総額と逆転しちゃってるんですよね。
あ、そうなんですか。
アセアン5の時価総額の方がもうすでにでかいんです。で一時そのピクスの時価総額とは3兆ドル、日本円にすると240兆ぐらいあって、これは2007年、リーマンショック直前ですかね、もうすごい羽振りだったんですね。でその時に、3兆ドルだった、こちらの ASEAN の方は6000億ぐらいしかなかった。
あ、
もうすごい格差だったんですよ。でそれがもう徐々にユーロ圏が崩れていきのみたいな話になって、経済ユーロがおかしくなったところでもアジアはずっと成長してるというところで、今だいたいピクスの方で1兆2000億っていうのが時価総額で、アセアン5の方は1兆4000億ドルぐらいなんです。でこれちなみに IMF による経済見通しでいうと、もうピクスの方はもうほぼ横ばいですよね、ずーっと横ばい。
横ばいでいきゃいい。
いい方だって話ですよね。で、片屋で、ASEAN の方では 9% とか、7% とかっていう成長してるわけですよ。この差はもう埋まらないんですね。どんどんどんどん、このアジアの時価総額がでかくなり、ピグスの方の時価総額は、まあ、せめていっても横ばいぐらいだ。格差はどんどん広がっていく。ちなみに今、 対一国の GDP でもうギリシャとかポルトガルとかアイルランドなんかもうとっくのとおりぶち抜いてるんですね。だからもうそんな程度の国々にことに対して過度なビビるっていうことですね。もちろんその金融システム不安になるとかってのはありますよ。でもね、なんかなんとなくすっごい国スペインとかっていうなんかそんなイメージっていうのは あんまりもう持たなくていいんじゃないか。でもうチェックは必要だけども、そのこの数年リーマンショックからの間でももう5年経ってるわけで、5年の間にもう経済状態は様変わりになってるってことを、でさらにここから5年経ったらもう全然また違うんだっていうことをですね、認識しつつ物事を進めていった方が少なくとも株式投資を行っていく、一般の人がキャーとかヒーとか言って一般紙見て格先だわーとか言ってる分にはいいんですけど、投資してる時にはチャンスを逃してしまう可能性がある。
あ、そうですね、
ということになるので、まあ、そのあたりをね、ちょっとよくよく、まあ、お考えになった上でということを念頭に置きつつ、いろんな物事を見ていくっていうのがいいんじゃないかなと。どうですか、福永さん。アジア、
いや本当に和島さんのおっしゃる通りですよね。やっぱりだいぶそのこれまでは目立たなかったといったらあれですけども、はい、影響力ってあんまりなかったですけどね。欧米がやっぱり主体でこれまで来てましたけど、ただそこで和島さんおっしゃったようにやっぱり中国がこう出てきたりだとか、あとそれからシンガポールとかですね、まあアジアの国でもその欧米のそのいいとこ取り入れてで成長をね高めているという国は結構ありますからね。ですのでそういう意味では本当にこう、いろんなそのパラダイムシフトっていう言葉がやっぱりそのまさにそういう状況になりつつあるのかなという、肌でもそういうの感じますよね、やっぱりね。
そうですね、
はい、でこのアジアには日本が近いわけですよね。
そうなんですね。で今まで、今日本の GDP って500兆弱なんですけど、普通に成長してる国だったら、まあ、時価総額にプレミアムがつくぐらいですよね。1990年の時には時価総額が、日本でいくと、GDP のが大体500兆ぐらいあった時に株式時価総額600兆あったんですよね。まあ、バブルって言われますかもしれませんけど、
なるほど。
だけど今500兆あるのに時価総額300兆に満たないんですよね。だからディスカウントになっちゃってるんですよ。なのでそのアジア そのところにちゃんと着目して、その中の唯一の先進国である日本の機能が、ちゃんとしてくれさえすれば、それともディスカウントっていうのが解消されてくるんじゃないか。ちなみに今時価総額500兆に引き直した日経平均って単純に計算すると1万6600円なんですよね。
なるほど。
だからそこが天井じゃなくて、もしかしたらそこがスタートラインになる可能性があるわけですよね。これからそのアジアの成長を取り込んでいくんだと、 GDP が少し伸びてくる可能性もちょっとずつ出てくるっていうことにもなってくるので、で、まあ、要はそこに行って稼いでくれる会社にベットすればいいわけじゃないですか。
GDP というか GNP みたいな
GNP みたいな感じですよね、だからそういうようなスタンスっていうのを取っていくと、その、いずれ日本 その今のこと確かに80円だし105円だしみたいな気にはしてるんですけど、あまりそうじゃない見方っていうのが徐々に理解され投資活動になってくればですね、ちょっとずつ変わってくるんじゃないか。もう一つ言う時間ありますかね。
どうぞ。
私はもう一つ言うのは、この株式市場のパラダイムシフトってのもこれから起きてくるんじゃないかとね。
どういう意味？
財閥解体があった昭和40年代って株券を無理無理個人に買わしたわけですよ。証券民主化とか言ってですね。で7割ぐらいに個人が株持ってたんですね。でそれが、その以降の高度成長の間の機関化現象、ファイナンスつけてどんどん成長していく間に機関化現象といって、もうバブル弾けるまで機関投資家がどんどんどんどん株を持っていって、で要は金使わないでそのまま増資したらそのまま株運用しちゃうみたいな、もう最後はひどい話になりましたけど、で機関投資家が持って、でその下がってる過程では今度はその海外勢が買ってったわけですよね、要はもう今度は余っちゃって、株券余っちゃって、もうどんどん換金しないとダメだみたいな話ですよね。でそれでなんですけど、で次に出てくるのって、多分この1500兆円が動いてくるっていうのは、アクティブシニアっていう人たちは、もう金の使い方を知っている人たちが今度老後になってくると、
1500兆っていうのは日本の個人資産と言われるお金、
そう、個人金融資産ですよね。だからこれが少し例えば 10% 動くと150兆になるわけですよね。だから少しこうしたお金が理解をしている企業戦士だって、よく企業を理解してた人たちのところのお金が希望も込めてですね動いてくると、 保有費構造っていうのが今ちなみに利回り革命って 今またすごい利回り高いんですよね。
高いですね。
あの証券民主化の時もそうなんですけど利回りが非常に高い状況にあって、で、株式の市って欧米で言われたアメリカで言われた60年代末から80年代の初頭まで16年間低迷したんですけど、その時よりも PBR 低いんですよ、日本の PBR ってのはですね。だからその当時でいろんなそのことの歴史的な背景の中で、あの日本の今の株式の割安感というのは相当程度高まっていて、これをなんて言いますか、見直すのはおそらく個人投資家、あとはアジアの投資家、だったりするのかなというふうに、ね、いいですね、このゴールデンウィークに行ってから話でね、なんかそんなふうにはね思ったりはするんですけどね。でその時にはやっぱり個人投資家のためにはやっぱインベストラストであの知識をつけていただくと、ね、このようなことでいかがですか。
いかがですかって、そうですね、
本当にあの個人投資家がそうやって増えてって勉強して、で成功体験を持ってうまく回転したらいいですね。
そうなんですね。だからそういうようなそのうねりっていうのが、あの徐々に徐々にあのなんとなくその5年前より3年前よりも今だし、今よりもおそらく2年後はそういうような流れにおそらくなっていくんじゃないかな、こういうような感触で見ていると、いずれなんとなくその株式市場がなんかびっくりするように上昇してもですね、やっと来たかと思えばなんかね、なんでと思わなくて済むんじゃないかなという気がするんですけど、
ね、いや本当そうですね、あの某雑誌でこの間1万何千人の投資家アンケートってやってましたけど、あれ成功した人の特徴ってやっぱり和島さんおっしゃったように勉強してる人の方が、
で
勉強のやり方がまたいろいろあるみたいですけどもね、出てたんですけども、まあ、あのやっぱり勝ち組 の, あの傾向っていうのはそういうふうに知識をやっぱりちゃんと入れてる人らしいですね。
でこのウィークですごく気になってる方も、ね、すごく熱心に宿題出されますからね。
すいません、あのたまにこの番組で宿題出してます。
宿題出したり、あの講演見といた方がいいですかって、なんとなく予習をほどめかしたりしますからね。
でも本当に皆さん真面目で、はい、もう負けちゃいますと、こんな中でございますが、
そうですね、そろそろ銘柄的にはでそれを踏まえて、はい、あの一つあの行きたいというところなんですけど、
でっかい話ですからね、まあ、
でっかい話の中でユニチャームをちょっと今日は取り上げようと思います。
ユニチャーム8113は4535円25銭高でした。100株単位です。
まさにアジアの時代であの勝ち抜いている企業の一つなんですね、うん、もうあの日経平均が 38,915円という最高値から4分の1にもいかないような状況にいるんですけど、ユニチャームはずっと一貫して右肩上がりのトレンドで上場来高値をもう更新しまくってますね。
上場来
ものすごい会社なんですけど、まあ、今回もあの今朝の私出てたんですけど、高原武久社長ですね、あの今回の決算でもあのこの人口が増加している、人口規模がビジネス規模だって言い切ってましたよね。だからやっぱりこの人口が増加しているところ、まあ、とりわけその、まあ、先駆して中国で、利益を上げて今その他の地域にもあの出てる、このユニチャームというのはあの生理用品とか紙おむつ、あの要は幼児向けの紙おむつだとかっていうのはある程度の所得にならないと買えないんですよね。で中国にもうじーっと行ってある程度所得になったところでそこでもう商売になるようになって、で今は今度内陸部にまで、稼ぎに行こうかということなんですけど、
なったらドドッとでしょうね。
そうなんですね。で、これ、今、海外の売上比率2008年に 37%、 これでもすごい増えてきたんですけどね。でそれが今期13年3月期にこれは 50% ぐらいに比率がなってくると、であと 4,5 年で海外比率は6割程度になるだろうと、ということで、まあ、今では例えばインドネシアと利益率 20% ぐらい、要は種をまいてガッて稼ぐときは利益は上がるんですね。
へえ、こんなに上がるんだ。
そうですね。で、例えば今だとその中国のところではない、これ要はマーケットが拡大すればライバルは入ってくるんだけど、要はその例えば生理用品だったり紙おむつに対する認識が高まってくるんで購買意欲が一気にまた広がるというこの純なパターン、あのゼロサムではなくプラスサムだというふうに言ってましたけども、まあ、なので参入してもですね十分ビジネスになっていくと。で ある程度成熟してくると今度成熟型のビジネスモデル、例えば日本だ と、年配者向けの紙おむつ、これは付加価値高くて値段も高く売れるので、日本でも今 5% ぐらいの成長なんですけど、 海外で 20% の売上成長で、国内で 5% の成長、まあ、これがあの、ユニチャームのビジネスモデルということなんですね。で、前期についても、営業利益 12% 増、今期についても連続最高益ということなんですけど、この連続最高益の最中にですね、赤字部門も抱えてるんですね。あの昔のユニチャームペットケアというのがあの子会社で上場したんですけど、はい、これを取り込んで、さらにあの M&A でアメリカの同業を買収したんですね。でそののれん台の焼却とか、あとは会計基準のちょっと変更なんかもあってですね、
はい、
あのペットケア事業ってのは今赤字、30億の赤字なんです前期で。これペットケアってのも実はその日本ではあの徐々にあの
すごい増えてましたよ、ペット用のシートとか。
アメリカに比べると飼ってる頭数もすごく少ないんですね。で、あとはそのなんて言いますかね、あの小型化、高齢化、肥満化っていうのが今日本のペットで。
かわい
そう。そうですね。で、あのちっちゃいのはあのもちろんあのねマンションとかに住める、うん、で当然だから運動不足になっちゃうんですね。散歩行かないから。で高齢化ってのはなかなかその外に散歩行かないんで事故も。
それはいいことだけ
ど、ね、合わないんですけど、で、まあ、それに対応するような、あの 食事ですよね。
あ、高齢者用
ペット、あのきめ細やかくフードなんかを手掛けていく、あとはあの要はトイレなんかでも家の中置いてありますけど、これなんかもう吸水性樹脂なんてもう得意技ですよね。
そうですよね、
まあ、そんなようなことで、まあ、これがもし黒字な定着になってくると結構でかいんじゃないかと、まあ、そんなようなあの見方っていうのが、できるということで、
はい、
まあ、あの一つですね。でもう一つは、富士通ゼネラルですね。
おまけ富士通ゼネラル6755、675円で8円高でした。1000株単位です。6755で675円。
おー、なるほど。でこれはこの間決算発表して、前期が営業利益 21% 増の133億、今期も 13% 増の150億円と、
はい、
まあ、連続2桁増なんですけど、エアコンがまあほぼほぼ専業なんですけど、
はい、
あのインバーターエアコンっていうのがあって、あ、これあの前この番組的に言うと一旦あの紹介したと思うんですけど、あの、日本 の、 あのパワー半導体を使うんですね。
インバーターっていうのが、
そうですね、パワー半導体、富士電機で取り上げたと思いますけども、はい、要はその、なんて言いますかね、エアコンがずっと冷えて一定温度に達したらモーターがシーンと静まり返って、あとは温度を調整するっていう、
必要になるとまた動く、
そうそうそうそう、それをインバーターエアコンって言うんですけど、これは実は日本は 100% なんですけど、アメリカで普及率 3% とかですね、中国でも 3% とか、欧州で2割ぐらいですね。
アメリカびっくりしますよね。
で今その省エネ性能に優れるインバーターエアコンがあのこれ日本の得意技なんですけども、この富士通ゼネラルの製品が伸びていると、いうことですね。で特にアメリカなんかではビルの一括空調したらエアコン入れたらもうずっとクーラーブワーって冷たいままでバチって切ったら熱くなるみたいな、なんか高度成長期の日本のエアコンみたいな、あの
全館一緒みたいな、
それが今もうなんて言いますかね、一括管理じゃなくて部屋ごとにもエアコン入れる、当たり前ですけどね、
うん、
ような状況になってきたり、商業ビル、あとは学校病院レストラン、あとはもうここは当然ながら家庭向けなんかでもこのインバーター向けなんかが出てきているということなので、まあ、非常になんて言いますかね、この富士通ゼネラルとしても、インバーター非常に売れていると。中東なんかでも昔は暑い国は暑いんだって入れてなかったみたいですけど、うん、中東なんかでも今エアコンきっちり入れるようになってきていると。
へー、
ということでその富士通ゼネラルの強みもこの中東あたりにもあるということのようなんですよね。
まだまだじゃあ拡大余地があるのかもしれ
ないですね。だからマーケットは、ね、世界の必要なところに日本の優秀なものを売るということになりますね。
はい、という2銘柄揃いました。今日はユニチャーム8113で一本勝負、そして富士通ゼネラル6755でおまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは IFTA 国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は特集、下げ止まりの目処の見つけ方その3、エリオット波動入門です。 日経平均とトピックスのチャートフィボナッチも含めて解説していただきます。
はい、まずはですね、その下げ止まりの見つけ方ということで、
はい、
先週までもいろいろお話をしてたんですけれども、まずは皆さんにお話しするのに、下げ止まりを見つけるときに切りのいい数字をこう見つけていきますよね。例えば、半値だとかですね、あるいは3分の1戻しだとか押しだとかですね、まあ、そういうふうにこう切りのいい数値をみんなこう見つけていくわけなんですけども、
はい、
まずその切りのいい数値というのを、まあ、何から持ってくるかっていうところですね。で、今回、ご紹介しますのはそのテクニカル分析の中でですね、そういうその例えば上昇している中でどれだけ押すかとかですね、あるいはこう、まあ、株価がこう上昇している中で、どこで上昇が止まるのだろうかとか、まあ、そういうようなことをこう見つけていくのにテクニカル分析の中ではフィボナッチというようなですね、こういう数値の捉え方っていうのがあるんですね。
フィボナッチ、
はい、
はい、
有料放送をお聞きの方もね、もうこれまでもいろいろお話はしてるんですけども、フィボナッチっていうのは、まあ、代表的なもので言いますと、これフィボナッチ比率とかですね、あるいはフィボナッチ比率分析とかって言われるんですけども、代表的なものとしましては名刺の縦横の比率
5対8ぐらいですかね。
そうですかね。であとはピラミッドの高さと底辺の比率、うん、これも黄金分割比率と、
あとミロのヴィーナスのなんかとかよく
目と目と口のね、
そうですね、このひねりもそうですよね、ミロのヴィーナスね、
あそうですね、
美しい比率なわけですね。
そうですね、これはどうも神様が与えたなんか比率とかなんかそういうようなことがね、
人間の身長とへそとかなんかその辺もなんかあるみたいですよね、いろいろね。大好きですねフィボナッチ。
そうなんです、和島さん、この話をすると止まらない、まあ、今お話しているのがですね、通常一般的なところで使われているフィボナッチ比率というところなんですけども、うん、まあ、そういう比率をですね、株式の、まあ、投資の世界にこう組み入れてやってみましょう、使ってみましょうというのが、はい、まあ、今回のお話なんですね。で、ちょっとこう下げ止まりという話をする前に、まずは、まあ、今回3月の27日ですね、日経平均株価が高値をつけたとかありましたよね、
はい、
権利付き最終売買日で、高値引けしたところありました。
ありました ね、
ね。で、まあ、多分皆さんその株価ご覧になっている時に、まあ、あの時点であれだけ高くなってるわけですから、まあ、マーケットの解説見ましても1万1000円から1万2000円とかですねまあちょっと威勢のいい声がいろいろ聞かれたわけですね。で、まあ、その時に、何を見ていればこれは売り時を逃さなかったのかというところでちょっとご覧いただきたいんですけど、ちょっとびっくりしますけどもね、まずは資料の方ではチャートっていうのが週足の日経平均株価のチャート出てるんですけども、これでですね、まずは高値安値をちょっと見ていただきたいんですけど、高値で言いますと昨年の2月ですね、
はい、
ここで、まあ、これ取引時間中の高値ですけども、1万ドル891円というのをつけてます、
うん、
で安値となりますとこれも昨年ですが11月の25日、8135円というのがあります。
これは普通にこの期間の高値と安値ですよね、は
い、そうですね、
うん、
でこの高値と安値を見ていればですね、
はい、
まあ、今年のその3月の上昇っていうのは、まあ、言ってみれば株価の戻り局面ということが言えますよね。要するに、うん、前回の高値と安値の値幅の中で動いていて、うん、昨年2月の高値を超えればまた新たな波動上昇波ということになるんでしょうけども、まあ、その値幅の範囲内で動いているということになります。やっぱりこれ戻り局面ということになりますね、
うん、
でそうした時にですね、じゃあ2月の高値と11月の安値、この値幅からどれだけ株価が戻したんだろうっていうふうにですね、
はい、
これ探っていくわけですね。
ああ、なるほど。
はい。で、その時にですね、よく使われるのが、さっきお話ししました、黄金分割比率と言われるものになりますけども、まあ、これで、見ていただくとですね、どういうことが言えるのかと言いますと、黄金分割比率っていうのは、まあ、通常、一般的に言われてるのは、0.618。 っていうのをこう言われるわけですね、
はい、
でこれをパーセントに直して 61.8% っていうようなことが、まあ、使われるわけなんですけども、まあ、それに加えてですねこれ本編で、この有料放送をお聞きの方には他の比率もお話してましたよね、
はい、
これ 76.4% とかあるいは 23.6 とかですね。で、先ほどお話しました 61.8 の反対側にある数値で、38.2% とかそれからあとは 50% っていうのも目安として使うんですよというお話をしてました、はい、でこれ本当に不思議なんですけども先ほどお話しました、その3月27日につけた高値、
うん、
1万トンで255円でしたかね
255円
ですね、
はい、
でこの時のですね、値が実はその今お話しました、2月の1万トンで891円から安値8135円までのさっきお話した比率皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。なんと 76.4% のところで止まってるんですね。 76.4% の正式な値は1万トンで241円23銭ということはなんと14円違いで高値をつけて終わっちゃったと。
なるほど、ちょうどこの辺で押される、はい、かもしれないっていう位置だったんです
ね。そういうことになりますね。で、もう一つこのトピックスも週足で同じようにご覧いただきたいんですけど、
トピックスなんかちょっと低かったような気がするな。
さすが加納さんですね。トピックスの方はですね、はい、これやっぱりまあ、日経平均は225銘柄だけの数値なので、
はい、
結構パフォーマンスはいいんですけども、実際にはやっぱり株価下落して戻ってない株って結構ありますよね、
うん、あります、ま
あ、ありますね。銀行株も戻ってないですし、あと電力株なんかもね下げたままですよね、うん、ということで加納さんおっしゃったように、水準はちょっと低くなってます。でもその水準もですねちょっとびっくりするぐらいそのフィボナッチ比率に合致してるんですね。ということで、うん、もう一回高値と安値を確認しますが、
はい、
これトピックスの高値もやっぱり2月なんですね。
2月の18日でした、
はい、はい。そして、安値も11月でした。これ25日ですね。
一緒ですね。
同じですね、はい、でそうした中でそのやっぱりチャートを見てみると戻り局面にありますから、うん、どこの水準で止まったかと言いますと、さっきお話しました黄金分割比率の 61.8%。
あらまあ、
で株価もですね、この時の株価見ますと、実際の高値が 872.42 ポイント、
はい、
でこれ本当びっくりしますよ。フィボナッチの値が 872.22 ポイント、
うん、
なんかもう宝くじ当たったようなもんですよね。
ぴったりですね。
ねえ、ナンバーズだったらもうなんか当たってたんじゃないかぐらいの数字になってるんですが、
こんなに誰かが見ててそうできるわけでもないでしょうに。
ですね。まあですからこうやって見てますと、まあ昨年の予想の中でも私もお話しましたけども、まあ大体、まずはそこで止まって、
はい、
一旦下落するのではないかというようなお話をしてたわけですね、
うん、
で、こうした中でですね、株価の方は一旦、まあ高値をつけた後下落していると、
はい、
まあ、そこで、株価の方は揉み合ってたんですね、
うん、
でその揉み合いについてももう一回ちょっと確認をしてみたいんですけども、今度は日足の方のチャートをちょっとご覧いただきたいんですが、
はい、ここの細かいところを見ていただくために日足になります。
はい、でこの日足でご覧いただきますとですね、今度は高値と安値がちょっとごめんなさい、高値の方だけちょっと変わりますね。というのはどういうことかというと、安値は11月の25日なんですけども、
はい、
高値はこれ一旦3月の27日で高値つけて一旦今度は下落してますので、これ高値と安値の位置がちょっと変わってですね、安値、11月25日から3月27日までの値幅の何パーセント今度下落しているかという、そういう見方に変わっていくわけですね。
なるほど。
はい、でそれで、ご覧いただきたいのが日経平均の方なんですけど、これで見ますとですね、4月の11日に、9458円74銭というのをつけて、冒頭にもありましたが和島さんが N という言葉を発するまでは実は そこのところで止まってたんですけど、それが安値だったんですね、はい、この値というのが実は60、さっきお話しました、61.8% 戻し、まあ高値から見ますと 38.2% 押しだったところなんです。
ああ、じゃあここで止まってれば綺麗だったんですね。
そうですね、
私が余計な一言で言
わせるのが悪い話なんですけどね、はい、というところで、こういうふうにですね、あの水準を見ていただくと、うん、割とそのフィボナッチというような水準でですね、株価が高値が、まあ、戻りが止まったり、うん、あるいは高値をつけた後に押しの部分が一旦止まったりというようなことが見えてくるわけなんですね、うん、
これ 38% で止まらなかったら次は半値のところかなとかって次々考えていけばいいんですか、は
い、そういうことですね。ですから今回、その 38.2% 高値から 38.2% 押しの部分を割り込んでしまいましたので、まあ、次考えられるのがこれはまあ半値押しということになっていくわけですね、うん、これ日経平均の場合です、はい、でトピックスで見ると実はもう半値のところまで押してるんですね。これはですね、3月27日の高値が 872.42 ポイント、はい、で安値が先ほどお話しました11月の25日これ昨年ですね、はい、703.88 ポイントで、この値幅のですね、まあ半値押しの部分が 788.15 ポイントなんです。で これはあの火曜日になりますね、5月1日、この日の安値が788.46 ポイント。らららら
ら、ちゃんと止まってくれるといいんですよこれね。
和島さんまたそういうこと言う。
いや止まってくれると言ってくれましたから。止まってくれるといいですね本当ね。これ面白くないですか。すごいね。ビタビタという形で、まあ、もちろんまだこれ分かりません。週末の雇用統計でね。下落したりなんかすると、まあ、下げて始まるってことになるかと思うんですけども、ただ、こんな風に、形が悪いトピックスの方が先に半値押しのところに達しているというようなところをちょっと頭に入れていただくと、これやっぱり下げ止まる銘柄だとかですね、あるいは反発した時にどの銘柄が先に来るのかとか、まあそういうののですね、役に立つのではないかということですよね。
個別の銘柄でもきっとその辺にいるのが多いんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、そういうようなことがですね、見て取れるのではないかということなんですね。
はい、
はい、そしてでここでですね、じゃあ次に、まあ、本当の入門の入門なんですが、あのエリオット波動っていうのをちょっとお話ししたいんですけど、
よく聞くことは聞くんですけどね。
そうですよね、はい、でそのエリオット波動なんですけど、まあ、どういうふうに考えるかというと、まあ、上げ下げの波がですね、5つまず最初に上げ下げ上げ下げ上げですね、この、まあ、5つの波動で、まあ、1つ上昇が終わって、その後に下げ上げ、まあ、上げというのは戻しになりますね、下げ戻し下げというようなことで、まあ、こういう、まあ、こういうの5波動、まあ、3波動下げというようなことを言うんですけども、これで1つのサイクルが終わるというふうに考える、まあ、これをあの発見したというのが実はエリオット RN ラルフ・ネルソン・エリオットという
ラルフ・ネルソンなんですか。
へ、まあ、エリオット波動ってよく聞くんですけどね。
エリオットさんって人なんです、ね、
人なんです。
ラルフ・ネルソンって来ると、
はい、アメリカ人のね、もともと会計学をやってた人なんですけども、まあ、この人がまあ晩年ですね、ちょうど仕事ができなくなって引退してから、まあ、あのこの法則を発見したと。過去80年間のチャートを分析してですね、まあ、もちろんアメリカですので、ニューヨークだとかそういったチャートになるんですけども、そこでその法則を発見したと。
へ
え。もちろんこれは本当に今お話したのは本当触りの部分なので、もっともっともう和島さんがもっと突っ込んできそうなんですけど、ね、よくご存知ですので、まあそういった形で考えているということなんですよね。でそれが、はい、何回も何回も繰り返されて、
はい、
結果的にこう144波動
ですね。144波動、
そんなに数えなきゃいけないんですか。
でこれがですね、実はフィボナッチと関係してるんですよ。
ああそうだ、
144だから、
はい。144だからって言っても多分皆さん聞いてらっしゃる方は分かりづらいかもしれませんが、これあのね、うさぎのつがいからこう
11235とかでやっていくと、
そうです、
144になるわけですね。
そうです、そういうふうになっていくわけですね。つがいのね、ところから、まあそこからあのさっきお話した比率なんかも生まれてるわけなんですが、で、そうしたところで見ていただきますと、このさっきの週足をもう一回ちょっとご覧いただきたいんですけど、
はい、
波で考えるとですね、 11月の25日から始まりまして、一旦高値、これまあ、12月に戻しの、まあ、第一波というんでしょうか、高値をつけてます。で、その後に、はい。またまた、今度は、12月の、これは第3週、4週のところでしょうか。一旦ちょっと下げて、で、その後さらにこう、3月の27日まで上昇するという。はい。ということで、エリオット波動は5波動ですよね。
まだ終わってない。
終わってない可能性が。
で、3が一番長いんでしたっけ。
そうなんです。加納さんよくご存知で、
僕はもうご存知ですね。
ね、
すごいですね。
はい。
ということで、まあ、今回、下げの波動がまあ N 字型になって、一応 A、B、C 波というような形で読むんですけども、まあ、ここでさらに反発していくとなりますと、5波動目があるかもしれないと。
なるほど。
いうことなので、中長期で見るケースではそういう見方もできますねというところですね。はい。そしてさ、はい、そして最後にあの一目均衡表の、チャートなんかもちょっとご覧いただきますと、
はい、
ちょうどあの週末のところでですね、基準線で止まっているというところもありますので、
うん、
まあ、エリオット波動だけではなくてこういうね、いろいろ下げ止まりの部分なんかも見つつ、まあ、今後の株価動向にぜひ期待したいところかなと。
そうです
ね、はい、ということになりますね。
この流れの中で今どこっていうのを考えてみると、はい、だいぶ景色が違いますね。
そうですね、はい、そういうのをぜひ皆さんも宿題じゃないですよ週末ちょっとね勉強されるといいかなと思いますね。
はい、以上福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
エンドアラカルト。
このコーナーは私加納内が気になるテーマをピックアップし、和島記者福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーですが、今日は銘柄リクエスト編です。ライフネット生命、サンリオ、夢新ホールディングス、ニューフレアテクノロジーを取り上げます。ではまずカッツンさんから、ライフネット生命7157東証マザーズの銘柄診断をお願いします。新規上場時全体相場が強かったのとテレビの CM などで知名度はそれなりにあるかなと思って、業績や今後の予想など調べずに飛びついてしまいましたが、ファンダメンタル的にはどうなんでしょうか。また初めての新規上場銘柄で買ってから思ったのですが、判断材料になるテクニカルがローソク足以外の指標出てきていませんし、トレンドも短期すぎてどうかとも思うのですが、どう売りのタイミングを測ればいいのでしょう。よろしくお願いします。
そうですね、テクニカルのところ福永さんにお願いするとして、
はい、
通常 IPO をすると機関投資家とかは組入れ半年間しないんですよね。だから時相場がどこだか分かんなくなっちゃうんで、だからそのある程度この会社ってのは大体 PR がこれぐらいで推移するんだってことが分かるとかね、になってから初めて組入れ比率に組入れにするかどうかを参考にすると。
機関投資家さんは。機関投資家
です。で、ちなみにこのライフネット的に言うと3月末の契約件数っていうのが11万8000件余り。これ前年同期に同月に比べると、まあ、前期比と言ってもいいですかね。前期末に比べて 87% 増。
え？
ちなみに4月16日に12万件を突破したということで、まあ、契約自体は結構堅調に推移してるかなと。値段安くてね、分かりやすいというね、その分だけ価格が下げられるというようなことが売りということですよね。
で、個人投資家の場合は同業他社とかを比較するんですかね、 PR って。
ネットなんでね、ネットの生命は初めてなんで、これまだ比較しにくいっていうのがね、ファンダメンタル的には。あと比較するの大生命しかないですからね、上場はね。なんかちょっと違うんじゃないかみたいな感じはしないじゃないですね。
そして新規上場の場合はチャートがない。
はい、
そう
ですね、そこでですね、今回ちょっと お話ししたいと思いますのは、これは価格帯別出来高と言われるもんですね。
はい、
まあ、ファンダメンタルズ的なところはちょっと、まあ、チャートも、ごめんなさい、評価としてはですね、うん、あるとは思うんですね、一方でね。ただ、チャートがこの方はないというのをお話しされてますので、確かにこう、時系列で見るチャートになりますと、これ見えなくなってしまいますよね。うん、ということで、さっきちらっと和島さんおっしゃいました、その、まあ、時相場っていうんでしょうかね。その価格帯、どういうところに、まあ、みんなの売買が膨らんだのか、まあ、それを一つ見るのが参考になるのではないかということで、その価格帯ごとに出した出来高、
うん、
売買高という価格帯別出来高というのをちょっと見ていただきたいと思うんですね。
価格帯別出来高、
はい、
棒グラフで出てきてます。
そうですね、まあ、通常の出来高ですと縦のグラフですけど、価格帯別出来高は横棒のグラフなんですよね、
はい、
でこれでご覧いただきますとどういうことが分かるのかというと、まあ、まずはローソク足からご覧いただきますと、これ高値と高値、安値と安値を結んでいただくと分かるんですが、これはいわゆるちょっとこう株価のその変動幅が小さくなってきて、うんうん、これ内側にこうね集まるようないわゆる三角持ち合いっていう形になってますよね。
そうですね、キュッと、
はい、キュッとね、
はい、
でそうした中でどこの売買高が多いかというふうに見てみますと、まあ、やっぱりですね、高値をつけたところ、
はい、
1326円ですかね。それからあとはこれも4月19日につけた高値の近辺だとか、まあ、やっぱこういうところにですね、1200円から上のところっていうのがやっぱり高値が集まっ、売買高が集まってるんですね。
うーん、
ですので下も確かに上場初日のところが厚いんですけど、うんうん、まあ、やっぱり上超えられないとなりますと揉み合いが続くということも考えられますので、
うん、
まあ、この価格帯を上に抜けるか下に抜けるかっていうところをちょっとご覧いただくといいのかなというふうに思いますね。
もうちょっと日にちが経つとあれですよね、一目とか出てくるんですよね。
そうですね、売買タイミングという意味ではオシレーターも出てきますけどね、
はい、はい。続いてラジオネームはありませんさんから、4月6日配信分を聞き、おまけ銘柄だったサンリオ8136を週明け4月9日にモバイルから発注、500株購入しました。売り時などご教授いただければ幸いです。4月9日の日中株価は3230円から3275円だったようです。
で、まあ、今そこからしかしですけど、まあ、なんていうの、ちょっと決算発表のこれ、IR カレンダー、この会社なかったですね、分かんなかったんですけど、まあ、今期ですよね、ライセンスビジネスが非常に伸びている状況なんですけど、今年度の、そこの部分がどうかっていうのが、ファンダメンタル的には一番もう注目ということだと思いますね。
いろんなものにキティちゃんくっついてますけどね。はい、チャートはいかがでしょうか。
はい、チャートはですね、ちょっと週足をご覧いただきたいんですけど、週足で見ますとですね、ちょっと移動平均線ですね、
はい、
これ26週移動平均線に押し返される形になってきてますね。それからあと52週移動平均線は上向きな、まあ、横ばいにこうちょっと変わってきてるという感じですので、まあ、ここからちょっと下に離れると、
うん、
株価的には売り物に押されてしまうと、まあ、買い値がですね、この9日の日っていうのは、確かここで見ますと3000円台ですよね、3230円が寄り付きで、
3230円、はい、失礼しました。
そうですね、で、高値が3295円というようなところですからね、
うん、
ですので、まあ、このあたりまで下がってくる、あるいはこれを割り込む可能性もちょっと週足では見えてきてますので、これ26周線を上に抜けられるかどうか、このあたりちょっとご覧いただきたいなと。で、はい、ちょっと気になるのは売買高が減ってきてますしね。
あ、そうですね、
はい、ただ MACD がクロスして上に向かうようですと期待も持てるので、まあ、ちょっとそのトレンド分析と売買タイミングと合わせて見ていただくといいかなというところですね。
はい、続いてラジオネーム UBIC にユービックに感謝さん、夢新ホールディングス2362ジャスタックをお願いします。復興建設関連、保育医療介護支援等日本の課題に挑戦する企業のようですが、株主持ち分比率や PPR などは問題ですかということです。
なんて言いますかね、現場監督を派遣する会社なんですね、基本的にはね、
うん、
で傘下には夢テクノロジーっていう、昔フルキャストテクノロジーといったですね、技術者の派遣も持っているんですね、
はい、
で、まあ、ここにご指摘あるようなその保育とかってまだ始めたばっかりなんですよね。だからまあこれ収益になるのはまだちょっと時間かかるかもしれませんけども、非常にコントローラブルに来てると思います。株価の位置とか福野さんに聞くにしても、
はい、
ここまでのところその復興需要を取り込むんだということで割安に置かれてた PR とか少し水準訂正はしてきてるというのが現状の動きというところではないかと思いますね。
チャートいかがでしょうか。
はい、チャートはですね、これご覧いただきますと、まあ4月の6日に307円で高値をつけてるんですね、うん、その後に4月の27日これ株価は上昇したんですけど、4月の6日の高値をちょっと抜けきれずに今株が押し返されてる形になってますね、
はい、
移動平均だけ見ると上昇トレンドなんですけど、これやっぱり25日移動平均線割り込んだりしてきますと、まあ、やっぱりちょっと持ち合いといいますか、株価のまた上値が重たくなってくるって形になりますので、トレンドをちょっと重視してみながらですね、売買タイミングを測っていただけたらいいなというふうに思いますね。
続いてラジオネーム日銀さん、今度は頼みますさんから、ニューフレアテクノロジー6256の分析と年初来高値上場来高値を更新してきた銘柄に投資する際の注意やアドバイスといただいております。こちらはチャートだけ伺いましょう。福永マスター、いかがでしょうか。
はい、ニューフレアテクノロジーですね、6265になりますけども、6256ですね。でこちらを 見ていただきますとですね、株価もう一気に、窓を開けて上昇してるんですよね、
はい、
ただその後あの陰線を引いたりなんかしてますので、包み足というようなことになってきてるんですよね。
あ、
はい、でこうした形になりますと窓を埋める形になった時に今度は株価が上値が重たくなってしまいますから、できれば窓を開けたまま埋めずにですね、株価上昇を維持すると、そのあたりがポイントになってくるんじゃないかなというふうには思いますね。
以上、ウィークエンドアラカルトでした。さて、和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか、知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思ってらっしゃる皆さん、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まずラジオ日経の和島秀樹のウィークエンドストック番組ホームページにアクセス、聞き方が詳細にわたって書いてあります。簡単に申しますと、フィービーという音声コンテンツ配信サイトの会員になります。会員になった上で和島秀樹のウィークエンドストックの聴取購読会員になります。現在キャンペーン中なので1ヶ月目は無料ですが、最初の段階からクレジットカードの登録は必要です。ネット環境がない方のためにはラジオ日経事業部で1ヶ月分を CD にして配送するサービスも行っています。 CD は 03-3583-8300 ラジオ日経事業部までお寄せください。平日午前10時から夕方5時半まで受け付けています。以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。ウィークエンドストックではリクエスト銘柄を募集しています。和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK です。もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組ホームページからお願いいたします。さて和島さん、連休明けいかがでしょう。
連休明けどうなんですかね。この連休中の雇用統計とか、あとフランスとかギリシャの総選挙とかで、それ全部ひっくるめて月曜の朝がどうなってるかっていうのは、為替とかどうなってるんだっていうのが一番やっぱりどうですか、気になりますよね。当たり前ですけどね。
気になりますよ ね、
本当ですね。まあでもあれどうなんでしょうね、政治的には事前に言われてるもうある程度
そうですね、
これは織り込まれてるんですけど、雇用統計がちょっとわからないですよ ね、どっちになるのか。
で今度の場合は前回は期待値が高くてぐしゃっとやられましたけど、低いですからね。
そうですよね。
そこでね、プレの激しい数字なデータではありますけどね、どうなるのかって一番注目ですよね。
それをこなして月曜日にまとめて全部反応するんですよね、
日本が最初に ね、
いやですね、まただ
午前中の担当なんですよ私ね。
そうですか、はい、じゃあそういったことをまとめて今日のチャートの注意点などを、
あ、そうですね、ぜひ
ね、はい、考えるとその中でどの位置に来てるのかっていうのを見ながら、また来週からちょっと粛々と進みたいと思います。決算発表もいっぱいありますね。
ありますね、来週はね、すごいです、はい、
その辺も見ていきたいと思います。まあとりあえずは連休中はちょっとはゆっくりしたから、あ、でも宿題があるな。それでは皆さんどうぞ良い週末をお送りください。